質問項目。4. 鳥取市電子図書館サービスについて。記者、電子図書館サービスのことで一点お尋ねしたいのですが、この時期にサービスを開始される理由や背景、あとこれはもしコロナ関連だったら財源としてはどういったものが利用されているのかを教えてください。市長、今コロナ禍の中にあり、直接来館していただくのがなかなか困難な場合もあり、そういったことも一つの理由ですが、やはり図書館のバリアフリー化も課題です。視覚障害等のある方に図書を読んでいただけるように音声で変換する、文字を大きくしたり反転する機能もありますので、そういったメリットを生かした取り組みでもあります。またやはりこれからは DX 化があり、電子化によって市民の皆さんのサービス向上につなげていく一つの取り組みでもあります。時期的にはコロナがあり、 DX 化もあり、それから障害のある方のバリアフリーもあろうかと思います。ないよりもやはり市民の皆様、住民の皆様の利便性の向上、サービス向上です。それから財源ですが、まさに先ほどコロナのお話をさせていただきましたが、コロナ交付金もこの財源に充てることができますので、一般財源とコロナ交付金を2分の1で行う事業です。記者、電子図書館サービスの関連でお伺いしたいのですが、今およそ9500冊を読むことができるということで、これは市立図書館にある本のどれくらいの割合か分かりますか？あと今後もし増やしていくとか、何か今後のスケジュール感があれば教えていただければと思います。市長、9500冊ですから割合にしたらまだわずかです。電子書籍として可能なものすべてではありませんが、徐々に増やしていきたいと考えています。スタート時には9500冊ですが、市立図書館には約69万冊の本がありますので、69万の中の9500で、割合的にはまだまだですが、ご利用いただけるところからスタートさせていただき、少しずつ増やしていきます。それから何回か利用するとライセンスが切れたり、再度購入するなどいろいろあり、初めての試みなので、そのあたりも検証しながら、そして実際の本を買うより少し割高になっていくことにかかる予算措置も必要となりますので、少しずつ増やしていけるように状況を検証しながら、今後のサービス向上を図っていきたいと思います。記者、図書館ですが、すみません、前提として一市六町の利用とのことなのですが、紙の本を借りるのは市民だけということでよろしいのでしょうか？市長、いえ、図書館の相互利用についてもこの県域で利用できるようになっています。記者、なっているのですね。市長、ええ、それに加えて今回この電子書籍についてもこの県域でご利用いただけるようにということです。記者、なかなか大胆な決断だと思いますが、地域を越えて町の人にも利用してもらえるという、これはどういうところからそう判断されたのでしょうか？市長、この稲葉、田島、麒麟の町県域ですが、古くから歴史的にも生活圏をいつにする、そのような圏域ですので、例えば通勤圏であり、通学圏であり、通院圏ですので、こういった文化施設等の相互利用も、この圏域の住民皆さんの利便性の向上につながるものであると考えており、相互にご利用いただける取り組みがいいのではないかと判断しています。5. 旧三谷水源地の活用について。記者、三谷水源地のフェスティバルの関係でお伺いしたいのですが、こちらの修復工事が確か4年ほど前に完了されて、そこから学習やいろいろな保存と活用を図っていくということだったと思うのですが、これまでの4年間を踏まえて、この場を鳥取市としてどのような場にしていく、どのように活用していくと考えていらっしゃるかというところ、あと活用の現状、そのあたりをどう捉えられているかをお伺いしたいと思います。市長、この三谷水源地は先ほども少し触れましたが、山陰地方では初となる近代水道施設、全国でも29番目で、先人たちは生活用水の確保、また産業振興等を見据えながら かなり大きな事業だったと思いますが、いち早く取り組まれた施設ですし、昭和53年まで約60年間実際に稼働していた施設です。近代化遺産の一つですし、いろいろな施設がフルスペックで残っている水道施設は全国的にも稀であり、2007年平成19年には国の重要文化財に指定されています。そのような施設ですので、これから保存整備、そして活用も考えていくことが必要であると考えており、良好な状況で残されているこの水道施設を往時の姿に近いように修復し、そして保存しながら、地域の皆さんをはじめ多くの皆さんにご活用いただける施設にしていくことが求められていると思っています。さまざまな形でこの旧三谷水源地について情報発信していきたいと思いますし、毎年秋のシーズンはちょうど紅葉の季節にもなり、非常に風景も美しいです。王子の姿をイメージ想像していただきながら歴史を振り返る、そのような施設でもあろうかと思いますので、これからもいろいろな形で地域の皆さんと一緒に活用策を研究していきたいと思います。6、鳥取市議会議員選挙について。記者、13日告示、20日投開票で鳥取市議選がございます。近年の投票率、例えば市長ご自身の市長選は投票率 30% 台、前回の市議選は 41%、 その間の国政は5割、50% を超えたりはしていますが、この低い投票率を市長はどのようにお考えですか？もしくは啓発活動など投票率アップに向けて今回の市議選でお取り組みになることがあれば教えてください。市長、前回も 40% の前半であり、市長選挙も 30% 台と非常に低い投票率でした。これは市議選にしても市長選挙にしても市民の皆さんに身近な選挙であるにもかかわらず低い投票率で非常に懸念しており、選挙管理委員会からも身近な選挙なのでぜひ投票してくださいと再三呼びかけをしていますが、なかなか投票率をアップさせることが難しい状況にあるのではないかと思っています。呼びかけだけではなく、何か具体的に投票行動を行っていただきやすい状況を作っていくことも、これから具体的に検討しなければならないと考えています。投票所に出向いて投票していただくことがなかなか困難な方もいらっしゃるかと思いますので、それをどのように改善を図っていくか、具体的にまだアイデアを持ち合わせていませんが、他の自治体で取り組んでいるような何か先進事例等も改めて研究してみたいと思いますし、何よりもやはり民主主義の一番根幹に関わる部分ですので、投票率が低下しないようにこれからも努めていかなければならないと考えています。記者、選挙に関連して先ほども身近な選挙ということでしたが、この投票率が低い要因というのは市長としてはどのように考えられますか？市長、これも何か要因として具体的にあるということではなく、複合的なものではないかと思います。ずっと過去からの投票率の推移を見てみると、市議会議員選挙については地元の皆さんが非常に関心を持ち、地域の代表を送り出すといったこともあったのかもしれません。非常に関心が高かった時代があったように思いますが、この何年来かは投票率が低くなっていますし、争点のようなものも何かあまり具体的に実感できるものがないということで、いろいろなことが複合しているように思います。一方では、これから将来に向けて今後の4年間鳥取市においても、また我が国においても非常に重要な時期に差し掛かっているように思っており、そういった中でこれから市政をどのような方向に進めていくのか、非常に重要な時期にあり、その中で議会活動を行っていただく方を選ぶということはとても大事なことです。ぜひそういった現在の状況、これから将来どのようなまちづくりを進めていくのか、今一度有権者の皆様にも思いを至らせていただければと思っています。何か一つか二つ要因があって投票率が下がっているのではなく、非常にいろいろなことが重なって複合的に結果として投票率が上がらない、下がってきている、そのような状態に今あるのではないかと思っています。私自身も何かこれがあるから低いのだということが ちょっと思い当たらないのが正直なところです。以上で令和4年11月4日市長定例記者会見音声版を終わります。